おも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ今週もやっていきたいと思いますけれども、先週は随分編集が遅くなりまして申し訳なかったなと思うんですが、期待していた人がいるとしたらその人に申し訳ないなと思うわけですけれども、先週またですよ、この iPod Touch さんでですね、前半半分ぐらいですかね、朗読に入るちょっと前ぐらいまでずっと音がおかしかったんですよね。で、なんかすごく大きく入っちゃうんですよ。マイクの感度とか一切触ってないんですけどね。回避方法とすると、一旦録音始めて、一旦止めて、もう一度再開すると改善されることが多いんですね。で、それ分かってんだけど、なんか忘れるんですよ、毎回。で、この波形ではよく分からないんですよね。分からないんですよ。実際今、現在どうなってるかが。悪い状態なのか、いい状態なのかがよく分からなくて、なんとなく急に、朗読を読み始める前に、あれ?止めた方がいいかと思って止めて再開したところ、やっぱりそうだったという。だから前半取り直しじゃないですから、非常に音が悪い感じなんですよね。なんか感度が異常に高くて、で、いくら落としても、元のレベルが高すぎるので、もう壊れたままですからね。許容範囲の中から出ちゃってるから、その許容範囲を小さくしたとて、出た部分は返ってこないんですよ。わかるかな?わかりにくいかもしれないですけど、この説明では。すでに、だから、でかく取れちゃって、失われたところがあるわけですよね。で、失われたところなしで音を小さくしても、音悪いまま音が小さくなるだけなので、という感じで、ちょっと聞きづらかったんじゃないかなと思いますが、まあ、それが、わかるかわからないかっていうのはそれぞれなので、一応修正はしてますから、途中から音が変わったなっていう瞬間があるんですよ。編集してたら、あ、音がもう全然違うと。急激にポンって音が変わりますので、そんな感じを受け取っていただけてたらいいかなと。まあそういう失敗も多々あります。イヤホンでね、緊張してるわけじゃないですからね、そういうこともあるわけですけれども、この間、急激になんかテレビか CM かなんかで見て、急激に食べたくなって、お湯で戻さないチキンラーメンを買おうと。今日はお酒飲むときにあれを当てにして飲もうと決めてですね。スーパーとかコンビニとか寄るんですけど、ないんですよね。仕事の帰りだったと思いますが。置いてない。3軒4軒もありましたかね。で、ラーメン売り場にあるっていう風に説明をしてたから、ラーメン売り場を探していたんですけど、まあ一応お菓子売り場も見たくじゃないですか。一応ね、スナック菓子として出している以上、お店の人はスナック菓子のコーナーに置くかもなと思って、そっちもちゃんと見てたんだけど、なくて。で、最後の最後にファミリーマートだったっけな、行ったら、ラーメンコーナーにはなくて、あ、やっぱりないかと思ってスナック菓子のコーナーに行ったら置いてありました。いやー、だから、2つほど買いましてね、100円ぐらいですか。まあそんなにお高くないですし、ベビースターラーメンに近いものがあると思うんですけど、まあ子供の頃からベビースターラーメンを、こう、お湯で戻したらどうなるだろうとかやったことありますけどね、味が薄いんだよね、確か。で、逆にチキンラーメンをそのままバリバリ食ったらどうだろうみたいなことはやった覚えがありますけど、まあそれが商品ということで、実際その0秒チキンラーメンっていう名前だっけな、そのままで食べれるぞというやつだったので買ってきて食べたんですけどもね、何よりもね、食べにくい。その味とかのその以前の問題で、袋を破ってもう出すじゃないですか。全部出しちゃうとあれなので、こう袋の中に入れてかじる部分だけ出して食べるんですけど、かじった瞬間にね、すべてこぼれるんですよ。これブルボンのルマンドの火じゃないですね。こぼさないように食べる方法がない、全くないですね。 だから、お皿なり、もうちょっと大きめの袋なりに入れて、小分けして、口に入る一口大っていうんですか？そういう大きさにして入れればこぼれないで済むかもしれませんけど。まあ言ったらその前の時点でこぼしてるわけですよね。皿の上なり袋の中に。だからこぼれるんですよ。絶対にこぼれる。だから最終的に最初の一口でボロボロってこぼれちゃったもんだから、ずーっと机の上に、下にこぼすとえらいことになるから、机の上でこうこぼしても大丈夫なように猫背で食べましたよね。ちょっともういいかなっていう感じがするんですけど。まあでもあと1個残ってますからね。さすがに2ついっぺんには食べれなかったので。一つにしましたね。一個残ってるからあれを食べたら、もうあれはいいかなと。まあそもそも僕、チキンラーメンそんなに好きじゃないですからね。お湯で戻す普通のチキンラーメンよりは実はでも美味しいですけど、バリバリ食べる方が。お湯で戻すチキンラーメンはね、もう子供の頃からそんな好きじゃないですね。カップ麺いろいろありますけど、やっぱり、それだったらカップヌードルの方が好き。特にカレー味みたいな。あとはもう何だったらどん兵衛の方が好き。うどんだけど。みたいな、そっち方面なんですよね。なんかチキンラーメンの上に卵を乗せて3分間温めるだけ鍋でやるんじゃないみたいなのがどうも、なんか味気ない感じがして、味気ないんですよ、実際。僕は味気ないと思っているんですけど。なんか薄いんですよね、味がね。だから、薄いのを、こう補填するために一生懸命醤油入れました醤油辛いみたいな雰囲気、薄いのに醤油辛いみたいな、だから出汁が効いてないみたいな感じかな、雰囲気としては。だから札幌一番塩ラーメンに勝てる袋麺はないので、お湯入れるだけじゃダメですけど、鍋が必要ですけどね。でもまあバリバリと食べれるものを、まあ皆さん興味があったら食べてみてください。こぼすからそれだけは気をつけてくださいね。はい、ということで大魔王のオールラジオ、今週はさっきね、頭でちゃんと収録し始めにちゃんと一旦止めてもう一遍つけたので、今週は最初から大丈夫じゃないかなと思いながらここからスタートです。大魔王のお風呂ラジオ。さあ、とりあえずね、体を多少は鍛えておかなければならないと、鍛錬しなければならないということで、去年の7月からジムに行っていますけれども、まあ、ここのところね、ちょっとサボり気味だったというようなことは、確かこのラジオでも話しましたが、ちょっとずつ行くようになってます。先々週2回、先週2回とかですかね。まあ、週2回が限界かな。行けるときっていうのがなかなか難しくて、結局このネットラジオの編集やったりとか、そういう時間も取らなきゃいけないから、時間割がなかなか難しいんですけど、まあ、2回、3回ぐらいは行きたいなと思いつつ生きておりますけれども、毎週毎週ね、ずっと行ってた時もそうでしたけど、そういうしばらく空いてるからっていうのもありますが、まあここ 3,4 回結構連チャンで行ってるんですけど、必ず忘れ物をするんですよね。いつものショルダーバッグプラスリュックにジムに行く用のものを入れていくわけですよ。で、それがまあ靴下、短いやつ、普段長いやつなんで、運動してるときは短いやつ。で、びしょびしょになりますからね、大体ね、汗でね。で、靴、トレーニング用の上履きですよね。靴。で、タオル。首からかけて、いろいろランニングマシンとかやってるときに汗を拭く用のタオル。で、タオル、今度はバスタオルね。お風呂に入った後に体を拭く用のバスタオル。で、短パン。 今の時期ね、長ズボンで生活をしてますから、向こうに行ったら短パンでやりますよね。で、お風呂入るから当然パンツも着替えも必要です。トレーニング用のグローブ。これね、いわゆる腕を使う方の筋トレをやらない限りいらないんですけど、まあやるかもしれないので、行ったその時の気分でトレーニングを変えているから、まあそれがあんまり良くないのかもしれないですけどね、決まったことをやるべきなのかもしれないですが、グローブ。で、着替えとかをもうびっしょびしょなったやつを入れるためのビニール袋。で、あと、普段のそのトレーニング中、僕音楽聴くのにタブレットであるとか、携帯とか、で、どれもこれも電池がもう危ないので、充電器とか全部入れるためのトートバッグ。ぐらいですかね。ぐらいかな。もう、今の時点で忘れてる気がするな。もう必ず忘れ物があるんですよね。何かしら一つ。だから、なんでしょう。この間はね、パンツ忘れましたね。だから汗かいてびしょびしょのパンツもう一回履いて帰りましたけど。まあだからないわけじゃないんですよ。今まで履いてたパンツはあるんですけど、履き替えるようなパンツがない。とかトレーニング用のスポーツタオル忘れたりとか、と何忘れるかな、結構いろんなもの忘れるんですけど、まあ本当に一番ひどい時はそれを全部やって、あ、これで忘れ物ないって確認したリュックを忘れて行ったこともあります。リュック忘れちゃうんですよね。出かけようと外に出た瞬間に、俺リュック持ってないなみたいなとか、まあまあの距離チャリンコで走った後に、あれリュック持ってないなとか、あるんですけど、本当にね、忘れ物が増えてきた気がしますね。おじいになってきてね。で、決まったことっていうのが、まああるじゃないですか。仕事でも何でもそうですけど、こういうことをこういう順番にこういうふうにやらなければならないみたいなマニュアルみたいなものがあるんですけど、マニュアル嫌いだったんですよ、僕ずっと。で、例えば新人さんとかが入ってきた時にね、みんなメモを取れって言うんですよね。で、メモを持ってて、これこれこういう時はこうするっていうメモをみんな取るんですよ、若い子たち。それは言われてるからね。こうしなさいって言われるからメモを取ってるんですけど、大体そういう子たちはメモを取ってるとき作業を見てないんですよ。例えばカメラのケーブルはこうやって巻きましょう。カメラはこういう風に準備をして、こういうところに気をつけてやりましょうとかいうのをレクチャーしてますよね。まあ僕は会社員じゃないから、僕が直接そういう研修みたいなことをすることはないですけど、まあ現場でこうやってこうやってやんやでっていうのを教える場合もメモ取ってたりする、新入社員が。それ、メモ取ってる間見てると、まず見て、やって、覚えた上で、あとで、その、こういう作業をしました。これはこうでしたっていうメモを取るなら理解はできるんですよ。なのに、教えてもらってる間メモ取ってると、当然メモと鉛筆のペン先しか見てないわけで、そういう状態ではうまくならないし、良くないぞと思うんですけど、この年になってくると、メモがいるなと思っていて。まあ、体に染みついた作業っていうのは、まあ大体、そつなく問題なくこなしてはいるんですけど、でもやっぱりね、あれ、それやっといてくれたの違うのとか言われたりするんですよね。久しぶりの仕事行ったりすると。ああ、忘れてました。ああ、忘れてました。みたいなことがあるわけ。もう、ジムに行く荷物一つ取ってもチェックシートがいるんじゃないかと。トゥードゥーとかで携帯に入れといて、これとこれとこれ、あ、入れた入れた、入れた入れたって言っても結局入れてなかったりもするんですけどね、きっと。だメモは、メモを取った時点で安心しちゃうっていう側面があるからメモ嫌いなんですけど。メモを取ってチェックシートを取ってそれをちゃんと確認する労力を果たして自分はするのかって話になってくるのかなという気はしますが、まあどんな忘れ物があってもね、 まあ、長ズボンでジムやっててもおかしくはないです。あ、ちなみに靴忘れた時もありましたね。靴を忘れたので、まあいろんなことできないので、乗馬に30分か45分乗って帰りましたけど。まあ裸足でやってもいいエリアもありますし、器具も裸足でやってもいいものもなくはないでしょうけど、ちょっとさすがに靴履かないで靴下長いやつで、これも短い靴下忘れてたりしてね、なんか短パンはあるけどみたいな感じだったりとか、まあ長ズボンではちょっとできないですね。パンツ一丁でも当然できないので、うん、短パン忘れた時は長ズボンで、それも乗馬にだけ乗った気がします。そのまま帰ったかも。取りに帰ればいいんですよ。多少距離はありますけどね。なんか気持ちが萎えちゃうと、もうできなくなるっていうのが、まあ、またこれが言い訳を探しているだけってことになるのかもしれませんね。忘れ物みんな気をつけてください。僕も気をつけます。はい、ということでこの後は朗読のコーナー、吉川英治先生で、一編は短くないんですけど、ちょっと短く読めそうなものを見つけたので、それを読んでいきます。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ、大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう。俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
さあ、今週はですね、吉川英治先生の小説の種というものです。これはね、なんとなくファーッと流しで見てみたところインタビューっぽいですね。書かれてるんじゃなくてインタビューな気がしますが、68ページあるんですけど、いろんな小説のことを書いている。これも多分インタビュー記事の連載だったんじゃないかと思いますが、今週はナルト秘帳の頃、ナルト秘帳という小説を書いていた頃ということでしょうね。今帰ってきたばかりなんですよ。大英の試写室でナルト秘帳を見たんですがね、考えてみるとあれを書いたのは30年前なんだな。照れましたね、大変に。映画化は今度で7回目なんです。花羽一頃の共映時代で、東亜キネマとか松竹日活だとかで散々共映やったもんですよ。だが僕は正直言うと自分の古いものの映画化はほとんど見たことないんです。少々気味が悪くてですね。だがあの頃は一つの新聞小説勃興期でもありましたな。30年前だから今度の終戦後に起こった機運とはまた違うしね。いわば関東大震災を境にしたものさ。文芸でも何でも復興期には復興機運の波が起こるんだね。当時もロマンと興味追求の愛したものが、ちょうど沢田章二郎君が新しい剣の味を舞台に見せて受けた風潮などとともに、一頃非常に盛んだったわけです。その一例がナルト秘帳や、また同時に掲載され出したおさらぎ二郎氏の照る日曇る日なんかだったわけですね。そして僕なんかもまだ無名の駆け出しでしたし、 年も33歳でしたかな。それを僕に書かせたのは安倍晋之助氏で、その代前にはまだ千葉亀尾氏がいた自分ですよ。けれど、社から伝言の人が来たとき、僕は驚いて確か断ったと思います。とてもそんな大新聞に、自分なんかには大人すぎる、と真正面にかしこまって断ったもんですよ。夏でしたらね、ちょうど日頃よく僕の家へ遊びに来る木彫り家の伊上ぼんこつが、隣の部屋で昼寝していたんです。そいつが後でむっくり起きてきて、断るやつがあるもんか、絶好のチャンスだよ、かけよかけよ、と唾を飛ばして盛んにけしかけてくれたのを覚えています。それでとにかくおっかなびっくり始めたのが、あの鳴門秘帳の書き出しですよ。吉井雄氏にお会いするとよく盆骨の話をしますが、あれは珍重すべき奇人でしたね。長谷川如是館さんがよく言う職人の伝統を持っていた男でもあったし、とにかく変わっていて、僕の上落合の家へ遊びに来ても喘息が持病なので、どうかすると10日も半月も5本5本やりながら泊まっている。そして無頼の贅沢で朝寝坊と来ているから、起きると手をたたいてうちの女中へ、姉さん今朝は納豆がいいとか、朝から何を買ってこいとか言っている。だから台所へ来る御用聞きなどが、ボンコツがいないと、今日はご隠居様はお留守ですかと言ったりしましたよ。そのボンコツに弁達されて初めての新聞小説を引き受けたんですから、およそ僕にそんな用意も野望もなかったことがわかるでしょ。そこでまあ書き出したもんの、正直夢中でしたね。まず予告のタイトルを社へ渡すと、千葉亀尾さんから鳴門秘帳の長は長の間違いだろうと言ってこられた。間違いじゃない、長ですと言うと、ちょっとこれ朗読の途中ですけど、文章じゃないと伝わりにくいので、いわゆるその長いって書く方の長の間違いじゃないですか、締めるって方の長になってますけどっていうことを言われたと、右側がね、長いの方に間違いじゃないですかと千葉亀尾さんから言われたということですね。続きます。あの人のことだから、いや、蝶の方が正しいと、その根拠や因例を電話で30分も論じ立てる。それに強情を張って、まず書く前から一悶着でしたから、いよいよ重荷を感じましたね。次にあれのヒントですが、種を沸かすと、芝交換の随筆、春波浪筆記があれの種本です。遊報堂文庫に入ってますね。その中に活字にして約15、6行の一章がある。あれなんですよ。鳴門秘帳のエキスは。一口に話すとこうですね。ある年、芝交換が熱海へ入湯に行ったんです。すると、宿屋の裏に大名の湯御所がある。つまり別荘です。交換が早起きなので、未明に目を覚ます頃というと、塀を隔てたその湯船屋敷で湯ずるが聞こえる。かなり長い間、ピシッピシッと、盛んな朝稽古の湯鳴りが聞こえ、それがやむとやがて今度は、おんとろうろうと教書を読む声がするんです。それが当流中毎朝欠かすことがなかった。そこで交換が宿の主人に、一体隣の湯屋敷は誰のお家屋敷か、と聞いてみた。すると主が、阿波の藩主八塚重機の屋敷だと言うんです。ところがそれは奇異だと交換がいぶかった。当時巷の風説では、阿波の藩主八塚重機は、本国で非常な暴政をやったため、幕府の追跡を受けて蟄居を命ぜられた人だということを交換も聞いている。もし林亭の湯御所の主人がその重機であるならば、これは暴君どころじゃない。世にはおかしいこともあるものだ。ということを、その紀行春波浪筆記の中で風刺的に書いているんです。これをヒントに僕は2、3年にわたるあんな長い空想の中に遊びほうけて書き続けたわけなんですね。よく辰野隆さんなんかが、吉川氏は鳴門秘帳の前にも後にもいろいろなものを書いているけれど、面白いということにかけちゃあれが一番だな、と言われますが、自分にしてもそうかなと今にして思いますね。自分が少年時代から持っていた空想の周壁をあんなに思い果たすほど欲しいままに駆使したことは以後ないような気がします。ただ一途でした。ですから今日読み直すと、再版の際も文章などムズムズ直したくなるが、直しきれないし、直してはいけないとも思ってそのまんまにしています。 もっともあの時代には中間小説というケースはなかった。純文学とは川を隔ててはっきり両者を対峙していた形でしたね。純文学の本はあくまで孤高を取ってくだらない教授と作品が特徴でした。一方、新聞小説、特に夕刊面の我々、直木氏、三上乙吉氏、おさらぎ二郎氏、白井教授氏、長谷川新氏といったような人々がよく書いた、人っきりの新聞小説っていうものは、絶対にまず面白いということを、もうほとんど主眼にしていましたね。はい。ということで、今回は、もう完全にインタビュー記事なので、喋り口調で全てお送りしましたけど、喋り口調でね、今回も非常に調子をよく、読み進めれたんですけど、途中からもう噛み倒してましたね。今週も噛み倒してございました。どの辺で噛んだかを想像しながらまた聞いていただければなと思います。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで。
大魔王ラジオチャンネル。
さあ、ジムに行く話を時折しますけれども、ジムでこの間水風呂に入っている時にですね、水風呂おじいがですね、いやー、この間なんか、京都の千本の永田中里のとこの喫茶店、やってたけども、っていう話をしてました。まあ、思うまい店の話ですね。思うまい店ってもうほんと北関東、が多くて、北関東からちょっと東北に入るかなぐらいのところの店が非常に多くて、なかなか関西の店って出てこないし、なんかね、僕が関西人だからかもしれないけど、そこまで面白いとか感動できるみたいなものはないんですよね。で、この間、初めてではないと思いますけど、京都のお店、憩いという喫茶店ですけれども、まあ、すごく安い。だけど量が多いみたいな。で、家族に聞いたところ、前を通ったらもう長蛇の列だったと。テレビ効果はすごいと。まあ、もともと、まあまあ、学生さんとかに人気のお店ではあるんですけど、その上、まあ、並ぶのが、あれなのは、回転が遅いらしいんですよ。おじさんの手が遅いらしくて、なかなか注文も聞きに来ないみたいなことがよくあるらしいので。で、それもあって、テレビ効果もあって、もうバンバン混んでるから、いやー、もう行こうか思ったけど、ちょっとそんな混んでんやったらっていう、水風呂おじいが喋ってる時点で、しばらくダメでしょうね。水風呂おじいがそういうお話をしていってみたい思たんやけどって言ってる時点で、あ、こういうところにまで届いちゃってるってことは、まあしばらく無理だなと。で、来る人結構やっぱりね、県外というか、まあ京都の場合府外ですけれども、いわゆるその県をまたいでやってくるお客さんがおそらく多いので、あの番組を見た人なんかはね、僕も味のイサボとかいっぺん行ってみたいなとは思ってますけど、まあ難しいですね。今ちなみに毎日50組に限定してるらしくて、そこに入れなかったらもう食えないですからね、早めに行って並ばないと。もうそれで飯を食うためにそうやって並ぶのがあんまり好きじゃないから、よろしくないんですけど、まあ水風呂おじいがそういうことを言ってるわけですからね。ちなみに、ジム終わってお風呂入った時に、僕のスマートウォッチに、深呼吸ミッションっていうのがありましてね、フィットネスの一環で。で、深呼吸をその、スマートウォッチの画面に合わせてすると。なんかアンビエントな感じの模様が大きくなったり小さくなったりするんですよね、丸い模様がね。で、大きくなった時に吸って、小さくなった時に吐くみたいなことを、まあ任意なんですけど、まあ1分とか2分とか4分とか10分とか決めて深呼吸をするんですけど、前はそんなしてなかったんですけど、今は湯船で4分。で、サウナに入ったらね、やっぱり10分入ってるってね、誰とも喋らない、その水風呂おじい、サウナおじい、まあ同一人物ですけど、同じ人がサウナ入った後に水風呂おじいになるわけですけど、まあ僕も水風呂おじいなわけですけどね、そのサウナに入ってる時は10分何も喋らないでいるってやっぱしんどい ので、ずっと時計見てるとなかなか時間が進まないので、深呼吸を10分にして、もうそれ終わったら出るっていう形にした方が、結構ね、時間が経つのも結構ごまかしが効くし、非常にいいので、最近はやってるんですよね。僕はそもそも知り合いがいないっていうのもありますけど、皆さん喋られてるけど、僕はじっと黙ってるわけですよ。じっと黙って時計見ながら深呼吸してたら、すんません、すんませんと。それは時計ですか？それは時計ですか？うん、まあそうですね。スマートウォッチっていうやつですね、と。いや、これ今は携帯脱衣所にあるので、近くないからあれですけれども、携帯に来た通知が全部ここに届いたりとか、今はね、深呼吸のやつをやっててね、今深呼吸を、いや、そうですか、なんたらかんたらで、どうたらこうたらで、あ、そういうのは便利なんです。そうですね。今ね、これでね、深呼吸のやつを今、やってまして、深呼吸をね、いやー、そうですか、まあ、勉強になりますわ。深呼吸させてくれないんですよね。で、あんまりもうね、そういうので、本当はそうですね。お名前なんて言うんですか。何々です。ああ、僕何々ですよ。ああ、そうですか。いつもここでお会いしますね。とかになれば、いいんでしょうね。本当は。本当社交的じゃない。本当社交的じゃないんですよね。困ったことにね。なので、深呼吸を途中で止めて出て、水風呂おじいになって水風呂で4分の深呼吸をしましたよ。はい。ね、ちょうどサウナの中っていうのはね、なんかアンビエントな音楽が流れてたりして、アンビエントな音楽が流れてる中、アンビエントな模様が大きくなったり小さくするのに合わせて深呼吸をすると。これいいんじゃないかと思うんですけど、大事なのはアンビエントっていうのがどういうものか僕は分かっていないってことですね。なので、皆さんが想像するアンビエントと僕の言っているアンビエント全然違うものかもしれませんけど、まあアンビエントのものだと覚えておいていただければと思いますが、ですね。あとね、新しいちょっとお仕事を始めるかもという状況になってて、まあ今のままだと5月からかな、5月行って、まあ本格的に始めるのは6月とかになるのかなとは思ってるんですけど、ちょっとはっきりわかりませんが。うん。で、この間見学に行ってきたんですね。ちょっと、まあ、今までやってきた仕事と関連が全くないかっていうとないこともないんですが、だけど、なんか自分が今までやってきた内容とは違う。関連はあるけど、って感じ。で、一応、こんな感じですかって、なんとなく流れは分かって、説明を受けて。で、一遍帰ったら、メールが来まして、履歴書を送ってほしいということで。あのね、履歴書ってね、僕ほぼ書いたことがないんですよね。まあ、社会人になって、最初の就職以来何もしてないで、そのまま、その会社にいらっしゃる方も書いたことないと思いますけど、僕、就職活動さえもしてませんし、最初のバイトは書いたか。高校生の時に初めて書いたかな。多分ね、バイトするために書いた気がしますが。で、大学時にやってたバイトで、履歴書を求められるようなバイトはしてない気がします。居酒屋でも持ってきてくれとか言われなかった。先輩の紹介みたいな感じで入ったから。っていうか、先輩の紹介というより僕自身が先輩たちと一緒に飲みに行ってた居酒屋さんでした。レギュラーで客だったのがバイトになった形でしたし。で、その他、多分今の仕事を最初にバイトで始めた時も、おそらく、ないですね。おそらくね。だから、ほんと久しぶりですよね。30年以上ぶりじゃないですか。間に何かで書いたかもしれないですけど。いや、もう、わかんないですよね。何書いたらいいのかわかんないから。ちゃんと書きましたけど。で、先週ちょっとバタバタしていたので、送ることができずに、とりあえず今日も出しますけど、 書き上げられてるし、写真も撮ったし、あと切って貼ったら送れるんですけど、その写真もですよ、いわゆるその自動でね、写真を撮ってくれる機械のところに行って入って、なんかよくわからない、いろんな設定あるんですね。今デジタルだからいろいろビューティープラス的なこともできたりするんですよ。僕がビューティープラスして肌色を白くしたからって何もならないんですけど、まあまあいいやと、ちょっとだけビューティーをプラスにしておこう、何にも変わんなかったですけどね。で900円払ってですね、プリントアウトできました。早いですね。昔はね、あれ写真機だったから、今のプリントだから早いんですよ。写真機だと現像するのにやっぱり時間がかかるんですけど、本当に今は早い。プリクラ感覚です。で、出ましたよって言われて荷物をまとめて、仕事前に行ったんで、さあ行こうと思ってね。カフェでちょっと作業でもするかと思って、あれ？俺写真どうしたっけ？と思ったら写真出口のところに忘れてました。忘れ物シリーズ。まだ続いてましたね。で、戻ったら、次に写真撮ろうとしてる人がいて、ああ、撮られちゃうと思って。俺の写真見られちゃう。まあ、見られてもいいんですけど。ちゃんと残ってました。捨てられてたり、忘れ物届けに出されてたらどうしようかと思いましたけどね。まあ、ああいう場合どうするんでしょうか。僕が次に来たら、まあ、ほっとくな。その、中がコンビニなんですけど、コンビニに、これ忘れ物でしたよって渡すのもなんか多分管轄が違う、土地化してるだけとかだから難しいし、置いといたら忘れたなと思い出した時に取りに来るんじゃないかと思って置いとくのがベターかなと思ったりはしますけれどもね。結果最終的にやっぱり僕は忘れ物が多いということが分かりましたね。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はこの辺りでございます。本当に暖かくなってきてね、ゴールデンウィークももう間近というところですけれども、僕には特に関係はございません。はい。昨日久しぶりにね、アイドルさんのライブ行ってきましたけれども、まあ、その話はまた第100回目になります。最強最後のドロータ工場が5月の第3週月曜日にございますので、ぜひそちらを見ていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまで。また来週お会いしましょう。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。